森谷銘仙の心の日めくり。おはようございます。森谷銘仙の心の日めくりの時間です。早いですね。今日はもう1月も最後の週になってしまいました。寒さはますます厳しくて、雪国の方々のご苦労を思ってしまいます。雪やこんこん、あられやこんこん、降りすぎても困るし、降らなくても困る雪たちです。降っては降ってはまた積もる雪たちの舞は、人々のそんな生活に関係なく、まるで気まぐれのようにさえ見えてきます。雪のほとんど降らない埼玉に住んでいて、今日も雪山のことを思っています。犬は喜び、庭は駆け回る。猫はこたつで丸くなる。さあ、今日も一日、元気で過ごせますように。心の日めくり、ご一緒に1ページをめくってまいりましょう。コーヒーの香りと好きな音楽と体の中に吹く風と、ただぼーっと時間の流れの中にいる時があります。冬枯れの木立の間から差し込む冬の強い日差しを眺めながら、遠い空の向こうを思います。ゆっくりと目を閉じて、時間の経過に身を任せて、自分の中の自分との会話を楽しんでいきます。気がつけば時計の針はもう一回りもしていて、はっとするのですが、私はことのほかこんな時間がとても好きです。いつもバタバタと慌ただしい日常の中にいて、自分を取り戻していくためのとても 愛おしくさえなってしまう時間です。それではまず今日の1曲目お聴きください。白い恋人たちです。大阪に住んでいらっしゃる山内さんからメールをいただきました。読ませていただきます。寒い朝、7時に目を覚まし、FM 浦和にスイッチを入れました。明仙さんがふるさとのお話をしておられました。長野県出身だったんや。私の親友も長野県に住んでいる。会いたいな。すると懐かしいメロディーが流れてきました。題名は思い出せないのですが、40年前に中学校で習った曲でした。七色の丘を越えて流れていく風のリボン。輪になって、輪になってかけていったよ。春よ、春よとかけていったよ。この歌を教えていただいた大好きだったかわいい先生を思い出しました。8月に倒れた夫の看病に疲れていた気持ちに、すーっと優しい風を感じたひとときでした。山内さん、インターネットで聞いてくださっているのですね。そしてご連絡くださってありがとうございました。 夫さんの具合はいかがですか。ご自分の体もくれぐれもご自愛くださいね。無理をしないでと言ってもなかなかうまくはいかないかもしれませんけど、どうぞお気をつけてくださいますように。山内さん、曲は花の町のことですね、きっと。もう一度お届けします。お聴きください。花の町です。続けてお便りご紹介させていただきます。さいたま市の時川さんからです。心の日めくりお聞きしました。明仙さんの書は古典を通して拝見していましたが、いつも楽しい思いをさせていただいておりました。書かれている文字もいろいろと表情があって楽しいのですが、書と一緒に描かれている空や雲や山や虹にもいろいろ表情があって、それは都会のものではないなぁと思っていました。あれは幼い頃の記憶なのかしら、それとも今も持ち続けられておられる憧れですか。この度FM 浦和の番組でのお話を聞いていて、明仙さんのオリジナルな書のルーツをお聞きしたくなりました。機会がありましたらお聞かせくださいませ。74歳とあります。時川さんでした。思いがけないお便り、ご質問ありがとうございます。 私の書のルーツ、そんな大げさなものではないのですけど、ただずっと書き続けてきたらこんな風になってしまったというのが正直なところです。でも幼い頃からのこと、私が初めて筆を持った頃のこと、お話しさせていただきたくなりました。初めて筆を持ったのは6歳の6月6日です。よくお稽古始めと言われる日ですね。父が持たせてくれました。いつもお話しさせていただいているのですが、長野県の山村で私は育ちました。町に出るまで1時間もかかる山里です。当然書道教室も書道塾もあるはずもありませんし、先生は農作業を終えた父でした。お夕飯が終わると、さあ座りなさいと机に向かわされて、書かせてもらっていました。父のことを綴ったエッセイがあります。聞いてください。長楽晩年。上手に書こうと思わないで、丁寧に読みやすい字を。文字は心の現れ。偉そうな字は書かないように。それは私に初めて筆を持たせてくれた父の口癖でした。書道教室などない山村で育った私は、いつも父の隣に座って、父の書いた文字をお手本にして半紙に向かったものです。私はこの時間がことのほか楽しみでした。大好きな父を堂々と独り占めできる時間だったのですから。後に30歳の春、この道しかないと一大決心の末、書道の専門学校の門を叩きました。息子はまだ3歳で、夫の多忙さを考えると、もう一度学生になることなどよく決意したものだと当時を振り返るのですが、父の無言の後押しがあったからこそと過ぎた日を顧みています。以来無我夢中で書の道を走ってきました。何回も何回も壁にぶつかったり転んだり、大きな壁、小さな壁、数えたらキリがありません。階段は一つずつしか登れないのに、足だって一歩ずつしか前に出せないのに、焦ったり欲張ったり。強さにもいろいろあるよ。表に出る強さ、内に秘めた強さ、表面は真綿に包まれたような強さのある字が書けるようになったらな。私の書を見てつぶやく父の言葉は、私が壁にぶつかるたびに不安定な足元を照らして、一歩また一歩と前に進ませてくれました。とはいえ、選ぶらない真綿に包まれたような温かさを持つ強い人間像、それは30歳のあの頃はもちろんのこと、今もなおとてもとてつもない大きな課題です。その父が初めて褒めてくれたのが長楽晩年という書です。不治の病を告知され、なお平常心でその病と向き合っていた父に、私のできることはひたすら筆を持つことでした。一日でも長く 元気でいてほしい、その思いを筆に託したいと書いたものです。思いばかりが先走って、まだまだとても未熟で荒削りなものですが、厳しい父にやっと認めてもらえたようでよかったと胸をなで下ろしたことでした。今も暗中模索の連続です。行き詰まった時、私はこの長楽晩年の書の前に座り、父の声を聞きます。亡き父と私をつなげてくれる長楽晩年は、我が家の特等席でいつも静かに家族を見守ってくれています。このエッセイは何年か前に書いたものでしたので、ちょっと恥ずかしい部分もあるのですが、私の書の原点なので読ませていただきました。今のオリジナルな文字表現を長野の信濃毎日新聞社の記者さんが名泉流と名付けてくださいました。そしてこの形になったのは、父が亡くなってしまってからです。父の遺品の中に父の使っていた顔料を見つけた時からでした。実は父が亡くなってしまった時、目標を失ってしまったかのように書けなくなってしまいました。いつも父に褒めてほしい、認めてほしいと思い書いていたからでしょうか。父の四十九日の法要のあと、長野市内にあるのですけど、河村喜山さんという書家の記念館に立ち寄りました。明治大正昭和の時代を筆一本で駆け抜けたという大書家です。そこで河村喜山さんが5歳の時に書かれたという「大丈夫」という書に出会いました。立派に表彰されていて、掛け軸になって展示されていましたが、落款は5歳のこの手のひらでした。5歳の河村喜山さんの手のひらがそのまま押されていて、それはそれはすごい衝撃でした。それ以来なんです、すぐに読んでいただける書が書きたい、ストレートに伝わっていくような書が書きたいと思うようになりました。言葉も自分の言葉を紡いで、父が残してくれた顔料をどうにか使って、絵を見ているような楽しくなるような生活の中に溶け込むような文字を書きたくて、でも本当に暗中模索の連続でした。きちんと書道の源流を踏まえながら、そんなことができるのだろうかと、そんなことばかり考えていました。失敗また失敗、その連続でした。なかなか形にはなってくれませんでした。それからもう14、5年も経ってしまいましたけど、相変わらず毎日毎日迷いながら書いています。それでも書くことが楽しくて書いています。太田真紀さんの歌、鳳仙花です。どうぞお聴きください。
Мешонцека обсоцото Пьомфаро
今週の言葉です。今日は私から私へ、花一輪。大阪教室の方々が大阪から全員で埼玉まで来てくださいました。そして埼玉を飛び越えて群馬県の水上町にある温泉ペンションで2日間の書道合宿をしたんです。ワイワイガヤガヤ、泣いたり笑ったりの2日間でした。その時のことを思い出しながら少しお話をさせていただきたいと思います。合宿の始まりに提案させていただきました。今日は仕事のこと、家族のこと、みんな忘れて 自分のことだけを考えよう。うんと自由に、うんとわがままになってください。テーマは自分への手紙です。真っ白い半紙の前に置くのは自分だけ。自分の中の好きを探そう。自分の中の素敵を探そう。そんな風に提案しました。墨をすりながら、コンコンコン、自分の胸にノックしてみませんか。目を閉じて自分に向かって、コンコンコン、心元気にしてますか。笑ってますか。自分で自分に語りかけてみましょうと。私も一緒に目をつむります。私は不器用だから何をやってもうまくいかなくて、と熊倉さんがいかにも自信なげに言われました。そんなことないよ、その雰囲気が私たちを安心させてくれてるんだから。器用に立ち回るよりずっと信頼感があるよね。周りのみんなが口々に言います。熊倉さんは、え、それでいいの、と、この不器用が好きと書かれました。そしてとても嬉しそうに笑われました。職場のことも家のことも精一杯やっているのに、まだまだ足りないと言われているようで、私は一体どこまで頑張ればいいんだろう。思いがけないひとみさんの言葉に、十分頑張ってるじゃないの、みんな知ってるよ、とそのまま伝えていきます。ひとみさんは、頑張っているよね、と書きました。頑張ってるよね、半紙の真ん中でひとみさんが自分の気持ちをみんなに伝えました。いつもニコニコとみんなのために頑張ってくれている一生懸命さがそのままにじみ出るようなひとみさんの作品になりました。私にほっって書いたのは、いつも遠慮がちの堀口さんです。信じて信じて前を見て、と続けてにっこりと笑われました。お会いした時より瞳が大きくなったなと、その時思われてよかったと思ったことでした。もうすぐ定年だという中さんは、子供のこと、夫のこと、職場のこと、いろいろあったなと振り返ります。山あり谷あり、今があり、好き好き好きと書いて今の自分に拍手を送りました。私にほ、堀口さんが書かれた言葉のその奥の情景を思います。私にほ、胸の内にある喜びや悲しみ、願いや熱い思いを歌うように書で奏でることができたらいいなと思っています。そんなことを考えながら墨をすっていると、私は自分の体がスーッと空中に浮いていくような気分になっていきます。 外から今まで聞こえていた車の走る音や話し声も、家の中のカタコトとする音も遠くに消えていってしまいます。欲や見栄やいらないプライドや、そんな形のない余計なものを、この腕から背中から一枚また一枚と剥ぎ取っていきます。そしてこれ以上でもない、これ以下でもない、その時の自分に出会った時、私は私の中の鼓動を聞くような気がします。合宿では皆さんにもそんなことを体験していただきたくて、精一杯それぞれの方の今に私自身を重ねながら、一緒に言葉を探して作品作りのお手伝いをさせていただいてきました。半紙に書いたり、そのまま布に書いたりしたのですけれど、今その写真を見ると、ご協力いただいていたペンションのオーナーご夫妻の皆さんとともに、とても皆さんにこやかにしてらっしゃいます。合宿の作品は地元に帰られてから展示されて、たくさんの方に見ていただいたそうです。一番幸せをいただいたのは私だったのかもしれない、そんな風に思ったことでした。もう一度今週の言葉繰り返させていただきます。今日は私から私へ、花一輪。メールもう一通ご紹介させていただきます。いつも聞いてくださってるんですね。川口市の前田さんからです。心の日めくり、毎日楽しみに聞いています。明日へのメッセージの中で紹介されていた彦映に寄せての詩、とても素敵でした。力強くて励まされている感じがしました。難しい彦映の文字の書き方を説明されている時も、詩を読まれている時も、ノートにメモをしながら聞いてしまいました。守屋さんに彦映のことを初めて聞いた時に、守屋さんが、植木屋さんでは彦映は摘み取られてしまうものなのよね、と教えてくださいましたよね。でも私はこの新しい芽がたまらなく好きなのよ、その部分をうんと大事にしたいのよ、と言われていました。今回の放送でさらにその彦映に確かに命が息づいていて、黄緑色の一葉が顔を出す時までには人々には気づかれない、見えないところで力強く命をつなごうとしていると深く感じました。どこからでも始められる、いつからでも生きられる、その言葉に励まされました。そして幸あれと勇気をもらいました。リクエストをお願いします。ショパンのワルツ第1番変補聴調、華麗なる大演舞曲、よろしくお願いします。それではどうぞお聴きください。ショパンのワルツ第1番変補聴調、華麗なる大演舞曲です。 最後のコーナー、明日へのメッセージです。同票。同票と書いて道しるべと読みますが、私はそのまま同票と読むのが好きです。しっかり体の中に入って意志が固まっていくような気がするからです。先ほど父のお話をさせていただきましたけれど、私にとって父はそのまま同票でした。そして今書の道もそのまま同票です。いつも自分のありようを探して、自分は自分で探すしかないねとそのまま書き、また自分は自分で作っていくんだねと書いています。同票は自分の心の中にあるんですね。同票は自分で作っていくんですね。先週もお話しさせていただきましたけれど、昨年の暮れのことです。重弘まことさんとの即興ライブの時のこと、彼が6弦ベースでジョン・アラ節を弾き始めたんです。その時父のことを母のことを思いました。そして育った村を思いました。そして大きな全紙に二文字、同票と力いっぱいに書かせていただきました。一瞬紙が破けてしまうかもしれないとドキッとしたのですけれど、でっかい同票になりました。雪降る中で息、雨降る中で息、風吹く中で息、土と共に生きる、握り拳固めて歌うのさ、握り拳固めて歌うのさ、命もゆ。島崎藤村の詩の中に新しき星という詩があります。星あり星あり空にあり、星あり星あり前にあり、花あり花ありかの岸にあり、情あり情ありこの岸にあり、花あり花ありのべにあり、雲あり雲あり空にあり。大好きな一節です。心の中に生まれ天に仰ぐ星、心の中に生まれ追い続ける同票です。さあ回れ回れ風車、今日も最後の曲になりました。夢見る人です。 最後にお知らせをさせてください。1月26日火曜日から2月7日日曜日まで上尾市にありますギャラリー山本屋又右衛門さんで守谷銘仙書画展を開催させていただきます。住所は上尾市原市737、電話番号ファックス番号ともに048-723-3901です。合わせてギャラリートークも行います。1月28日木曜日、2月6日土曜日ともに午後2時からです。お近くにお越しの際にはお立ち寄りいただけましたら幸いです。詳しくは守谷銘仙のホームページをご覧ください。今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。ご意見ご感想をお待ちしています。宛先は株式会社 FM 浦和で、郵便番号です。330-9611、さいたま市浦和区高砂2-1-19、電話番号048-834-0783、ファックスです。048-834-7783です。今日も夢広がる一日が始まりますように。守谷銘仙の心の日めくりでした。それではまた明日お会いしましょう。